はい、皆さんこんにちは。すみながめチャンネルのウィス・カオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。このウィス・カオルの知れ事がてらという動画では、私ウィス・カオルがですね、知れ事っていうのはザレ事という意味なんですが、ザレ事をお話ししがてら、動画の方ではブレンダーを私が練習しているところをご覧いただこうという、そういう動画になっております。で、動画の方ではですね、ブレンダーの練習をしていますが、まあ内容は見なくてもですね、ラジオ番組的に聞き流してお楽しみいただければと思います。今回この知れ事がてらでお話ししていきたいのは、前回に引き続きウルフルズの楽曲について僕の個人的な思い出と合わせながらですね、楽曲解説っていうのをしていきたいなと思ってるんですが、まずその前に簡単に動画の内容について説明すると、これは YouTube に上がっているブレンダーグールっていう YouTube チャンネルがあるんですが、ブレンダーグールに載っている、インターミディエットモデリングチュートリアルっていう、中級者向けブレンダーのモデリングのチュートリアルっていうのをやっているところです。このチュートリアルではアンビルっていうカナドコですね。日本語で言うとカナドコを作るチュートリアルになっていて、カナドコっていうのは、その下に敷いてその上で物を叩いたり曲げたりするためのこう台になるものですけど、そのカナドコを作るっていうチュートリアルをやっています。モデリングから始めて形を作って形を変えていって、全体的なこう基本的な形を作ったら、スカルプティングって言ってこう微妙なデコボコを作ったり、それをノーマルマップに焼いたり、あるいは表面にテクスチャーを設定して、イメージテクスチャーをたくさん設定して、それらをディフューズのレンダラーに入れるっていうんですかね、ちょっと言葉がわかんないんですけど、ディフューズレンダラーに入れたり、あるいはバンプのレンダラーに入れたり、そういうところにイメージテクスチャーをホイホイとこう差し込んでいって、表面の質感を作っていくっていうような作業をしたりしています。今この動画でやっているのは、そのインターミディエットモデリングチュートリアルの9回目の講座の内容になっていて、全部で10回あるうちの9回目ですね。この9回目ではやっていることは、金床の上の表面を別の質感に変えるってことをやってます。今画面見ても特になんというか、この金床の質感は見えないですけど、真っ黒になっちゃって見えないですけど、表面にですね、錆びた金属の質感っていうのを適用しているんですけど、そのですね、金床の上側の面、天板の面っていうのは平らになっていて、平らになってるんですね。で、なんで平らになってるかっていうと、当然その上でハンマーでどんどんどんって叩いて、その下敷きにする場所なんで、デコボコしてると使いづらいんで平らになってるんだと思うんですけど、そこのですね、平らになってるってことは金属を磨いてあるということで、金床の天板の面っていうのは錆びてないんですよね。金属光沢がよく見える、こうピカピカ光ってる状態になってるんですよね。あ、今ちょっと質感的なものが見えてますけど、まあ、これが適用されているテクスチャーではないんですけど、まあテクスチャーではないというか、テクスチャーではあるんですけど、最終的なアウトプットの表面の質感とはまた別の質感が今表示されてますけど、まあいずれにしてもこれ全面的に側面も底面も上側の天板の面も全部同じ均一な感じの質感になってますが、上の面だけ質感を変えたいんですね。どういう風に変えたいかっていうと、錆びた金属っぽい質感ではなくって、磨かれてピカピカ光るような金属光沢の質感に変えたいと。で、そのために上側にテクスチャーのマスクっていうのを適用して、テクスチャーのマスクによって一つのオブジェクト内で二つの質感、二つのマテリアルを実現するっていうことをやっています。そのチュートリアルは実は前回もやってたんですけど、前回はニッチもサッチもいかなくてですね、テクスチャーペインティングっていう機能を、ブレンダーの機能を使うんですけど、それを使ってたらですね、全く思い通りに動かなくって困り果ててしまって、全然何もできない1時間ではあったんですけど、実はこの1時間、この動画ですね、この動画の中では正しくテクスチャーペインティングすることができるようになってます。で、重要なのがこの辺で今操作してるところだと思うんですけど、まあ、改めて僕は個人的に振り返って、今テクスチャーペインティングできてますね。なので、 改めて自分では後で個人的に振り返っておきたいんですが、とにかくですね、この録画をすることによって僕はブレンダーの練習をして新しく身につけようとしてるんですが、何が良くって何がダメだったかっていうのを事後的に振り返ることができてちょっと便利だなぁと思っていたりします。というわけでですね、まあこんな感じでテクスチャーペインティングをしていって、テクスチャーのマスクをして、マテリアルの質感を2つに分けるっていうことをこのチュートリアルではやっていくんですが、まあその話はここまでにしておいて、ここからですね、早速というか、フルフルズの楽曲の解説というか、まあ、説明というか、まあ、感想についてお話ししていきたいなと思います。前回の動画ではですね、破れかぶれっていう、シングルから始まったウルフルズのキャリアのうちの本当に最初の爆発音パレードっていうアルバムについて喋りました。で、その前にですね、破れかぶれ、シングルで言うと、破れかぶれ、まかまかぶんぶん、世の中ワンダフル、借金大王、すっ飛ばすまで行ったんだったかな？すっ飛ばすまで確か行きましたね。っていうところまでお話をしています。で、アルバムで言うと、爆発音パレードの話をしたんですが、次にリリースされるのは、これちょっと僕的認識なんで、実際の歴史とはちょっと違うかもしれないですけど、僕の認識で言うと次はアルバムすっ飛ばすっていうアルバムがリリースされたんじゃないかなと思ってます。まあ、厳密に時系列にやろうと思ったら、ウィキペディアの日付を拾って読めばわかるはずなので、わかるはずってかわかるんで、今ももちろん私は喋りながらウィキペディア見てるんですが、なのでまあ厳密にやろうと思えばできますけど、まあラジオ感覚で聞いていただくので、僕も気楽に、僕の認識はこんなもんですっていうことをお話しできればなと思ってます。ウルフルズの記念すべきセカンドアルバムはすっ飛ばすっていうアルバムでしたね。前回のというか、そのファーストアルバム、爆発オンパレードっていうやつは14曲収録されていたのに対して、すっ飛ばすはなんと8曲しか入ってないんですね。すごく数少なくって、すっ飛ばすは僕も結構好きなアルバムではあるんですけど、とにかく、アルバム全体を通して短いっていう、そういう印象がありますね。全体が合計でどれぐらいかっていうのはあんまり考えたことないですか？まあ、単純に頭数で言えば、今言ったように爆発オンパレードが14曲で、すっ飛ばすが8曲なんで、圧倒的に少ないですよね。爆発オンパレードは、ハッスルが2分で、シャッター切るよが2分50秒でとかっていうのを足していくと、5分、8分、10分、13分、14分、16分、18分、23、25、28、31、33、37、37、8分じゃないかと思うんですね。ちょっと厳密にはわかんないですけど、今適当に足し算してるんで、爆発オンパレードの曲の再生時間を今足し算してみたんですが、多分37、8分だと思います。で、まあ厳密にやろうと思ったらわかるんですけど、今なんとなく暗算してるんで、で、それに対してですね、すっ飛ばすはたったの8曲で、すっ飛ばすが2分53秒、彼女はブルーが3分9秒でとかっていうのを足してみると、6分、9分、13分、17分、21分、23分、24分か。24分、28分ぐらい。なので、すっ飛ばすは28分ぐらいなんで、爆発音パレードに比べて10分ぐらい短いですね。あ、てか、ここに書いてありました。僕は Google Play Music で、自分の楽曲アップロードできるんですけど、そこに入れて見てるんですけど、すっ飛ばすは28分58秒で、それで言うと爆発音パレードは39分59秒なんで、やっぱ10分ぐらい違いますね。すっ飛ばすは何かというと、こう結構名曲揃いなんですが、粒揃いではあるんですけど、単純なこう時間で言うと結構短いアルバムになってますね。入っているのは8曲で、すっ飛ばす、彼女はブルー、借金大王、貧乏94、君だけを、あの子に会いたい、 お願いグッドタイム、涙のままでっていう8曲が入ってます。これ一個ずつ喋っていくと、スッドバスは前回も喋りましたね。スッドバスはすごくナンセンスなロックで、かなりアップテンポな楽しい音楽です。スッドバスの歌詞はわけがわかんないですけど、ウルフルズのなんていうか、我々はなんていうかこう小賢しい感じではなくって、で不器用かもしれないけど明るく楽しく、アホかもしれないけどそれで楽しくやっていくぜみたいな、そういうポジティブなメッセージってあると思うんですけど、まさにウルフルズのそういったメッセージがこう感じられそうな一曲ですね、スッドバスは。で2曲目、彼女はブルーなんですが、これはすごいかっこいいですね。これはなんて言うんですかね、パンク的な感じもあるし、ブルージーな感じもあるし、ちょっとわかんないですけど、彼女はブルーはですね、すごいかっこいい曲で、イントロがこうすごくディストーションのかかっているエレキギターのソロで、じゃんじゃじゃんじゃがじゃじゃんじゃがんじゃじゃがじゃんじゃがんじゃじゃがじゃんじゃがんじゃじゃっていうところのリフから始まって、その後、おそらくトータスマ、ギターは多分、ウルフルケイスケのイントロですよね。で、そのリフフレーズが4小節ですか、今の分。わかんないですけど、そんぐらい続いた後、トータス松本の、ブルースハープ、ハーモニカの演奏が入っていくっていう、そういう楽曲になってます。イントロがいきなりかっこいいですね。ブルージーでロックで。すごいいい感じですね。彼女はブルーっていうのは浜田省吾の楽曲でもあるみたいですね。それは僕は知らないですけど、ウルフルズの彼女はブルーは、これもまあ歌詞としては単純で、まあすごくシンプルですけど、なんていうか、メッセージはどんなんだろう。ちょっとわかんないですね。彼女はブルーって言ってるんで、恋人関係にある感じに思えつつ、思えますね。こういうのはどういう風にして理解するといいんですかね。ウルフルズとか、斉藤和義とか、あと、今和の清志郎とか、RC サクセションズとか、RC サクセションズ?ズじゃなかったですね。RC サクセションで合ってますね。とか、なんかそういう、こう音楽を聴いている人だったら、彼女はブルーの雰囲気はこう背景のあってそういう音楽だって喋れるのかもしれないですけど、ちょっと僕あんま音楽詳しくないんでね、わかんないですけど、でもとてもかっこいい曲ですね。イントロがこうすごい明るいというかハードな感じのかっこいい曲ですね。 YouTube になんか載ってるっぽいですね、わかんないですけど。で、その歌い出しがですね、彼女はブルーっていうところから始まるんですけど、その1文字目のカーのところの力、すんごいですよ。トータス松本はやっぱり、発声がすごいんじゃねえなかなと僕はすごく思うんですけど、その、彼女はブルーの1文字目、彼女はブルー、俺のせいかよっていう、歌い出しなんですけど、その1文字目のカーのところの力がもうとんでもなくすごいですね。すごくかっこいい。と、僕は思ってますね。これは後でも喋りたいんですけど、サムライソウルっていう歌があってですね、サムライソウルも、すげえいいところがあるんですけど、そこはですね、この間だったのずいぶん前ですけど、友達にですね、ここめっちゃいいよねって言って、ちょっと聞いてとかって言って、その友達の彼はですね、男なんですけど、その友達もですね、ウルフルズは僕のおかげで、押し付けがましいですね。僕のせいでというかもしれないですけど、ウルフルズに興味を持ってくれた人で、で、ウルフルズも聴いてる人なんですけど、でもまあ、僕の方が一枚上手だったというか、僕の方が聞き込んでたんでしょうね。だから、サムライソウルっていう楽曲について、ここいいよねって喋ったら、本当だ、確かにいいねって、なんとなく聞いてたけど、だから聞いてはいたけど、確かにここの、歌い方のニュアンスをそういう風にして聞いたことなかったわって言って、なんか感動してもらった箇所があるんですけど、まあそれに近い感じで、この彼女はブルーの楽曲で言えば、この1文字目のカーの歌い出しがすごくいい気持ちになりますね。強いし、 強いっていうのはインパクトがあって、なんていうか聞き応えがある感じですね。この一文字目のニュアンスがすごい気持ちいいなっていうので言うと、なんかこの間ですね、僕はキャリーパミュパミュも好きなんですけど、キャリーパミュパミュの、どの曲だったかな、届けパンチか。届けパンチっていう楽曲があるんですけど、キャリーパミュパミュの届けパンチはですね、イースタっていう2017年の4月5日に発売された、楽曲なんですけど、曲名はまあ4月5日なんでイースターの季節だったと思うんですけど、イースターって僕あんま分かってないですけど、まあ多分そうなんでしょうね。で、イースターって、音で聞いても分かんないかもしれないですけど、表記はちょっと変わってて、いい悪いの、いいっていう字ありますよね。無印良品の良ですけど、いいって書いて、その後、送り仮名つけずに、そのまま、ひらがなでスタって続けて、だから、一見するとこれが何て読むのか読めないですけど、ウィキペディアによれば、イースタは、カッコ、イースタってひらがなで書かれてるんで、もしかしたらイースタじゃないのかもしれないですけど、イースタじゃなくてイースタかもしれないんですけど、僕はこれの楽曲をイースタと読んでましたけど、まあ、とにかく、イースタっていう曲があるんですけど、まあ一見すると読めないですね。両スタとかってなんか言いたくなっちゃう。なんですかこれみたいな。なんて読むんですかってなりますけど、まあこれはイースタって読むみたいですね。僕的にはイースタだと思ってましたけど、これで合ってたかな？本当にこれでしたっけ？あ、そうですね。これですね。これの、曲でイースターソングと、いいスタートっていうのをかけたタイトルになってますっていうウィキペディアに書いてますけど、まあ、なんかCM だったみたいですね。イオンのCMに使われてた歌みたい。あ、イースタはイオンのCMですけど、僕が今言いたかったのはイースタではなくって、届けパンチなんですね。届けパンチは、グリコのアイスの実のCMソングで、橋本環奈さんっていますよね。なんか彼女がCMに出てたような気がするんですけど、ちょっと記憶は曖昧ですけど、まあでも違うかもしれないですね。まあいずれにしてもその人は関係なくって、届けパンチの楽曲が関係あるんですけど、届けパンチは YouTube でオフィシャルが動画出してるんで見れますけど、これもですね、一曲、まあ歌い出しの最初は歌詞を見るとですね、とっとっと、うと、とっとっと、とろけるっていうところから入るんですけど、これは歌詞っていうよりもどっちかというとコーラスっぽいところなんで、あんまり歌詞っぽくないですね。それよりも、キャリーパミュパミュが一言目に喋る歌詞、一文字目としては、その歌詞の表示を見れば二行目というか、とろける世界をこねてっていうところからなんですね。とろける世界をこねてっていうところから始まるんですけど、ここの一文字目のとのところの力はすごいいいなって僕は感じてるんですよね。届けパンチは結構イントロからすんごいこう、まだかまだか、これから来るぞ来るぞっていう盛り上げ方がすごいこう印象的な曲で、イントロ聞くだけで気持ちが高ぶっていくんですけど、で、来るぞ来るぞ来るぞ来るぞって待って、で、一文字目の、とろける世界をこねての、その最初の、とろけるっていうところの最初のとのところが非常に印象的で、僕はこのインスタじゃなくって、届けパンチですね。届けパンチの楽曲の、一番ハイライト、クライマックスのところはもう歌い出しだと思ってるんですけど、この最初のとろける世界のとのところがめちゃめちゃ印象的ですね。逆に言うと、ここが良すぎるがゆえに、後半いろんなことを歌ってますけど、あんまり印象残ってなくって、届けパンチはもう最初の10秒ぐらいあそこ20秒ぐらいかかってそうな気がしますけど、でもそれぐらい最初のイントロと歌い出しが本当に印象的なんですけど、届けパンチがそうなのであるかどうかはまあ置いといてですね。ウルフルズに話を戻すと、ウルフルズの彼女はブルーもそんな感じで、すんごい印象的で、こうかっこいいクールでブルージーなイントロから始まって、で、トータス松本の 彼女はブルーっていう歌い出しから始まるんですけど、ここの1文字目がなんとかっこいいことかってすごい思いますね。彼女はブルーも最高にいい楽曲ですね。その次、すっ飛ばすの3曲目、借金大王ですね。借金大王は、前回の知れ事がてらでもお話ししましたけど、お金を借りまくっているだらしない友達について歌った歌で、まあそれが、フィクションなのか、本当の話だったのかはわかんないですけど、とにかく、リアルな感じがあっていいですね。存在感があって。まあそれはでも前回お話ししてるんでちょっとスキップすることにして4曲目に貧乏94っていうのがありますと。で、貧乏94っていうのは何かというと大滝詠一っていう歌手がいますよね。僕は大滝詠一は君は天然色っていう曲しか知らないんですけど、確かそれで合ってますよね。あら、大滝詠一の君は天然色ありますよね。君は天然色、大滝詠一の君は天然色っていう歌しか僕は知らないんですけど、でも大滝詠一って歌手がいることは知ってますけど、大滝詠一さんと、まあ、ウルフルズは何で関係があったかっていうのはちょっと忘れちゃいましたけど、伊藤銀次さんっていうのが、そのウルフルズのアレンジャーで入ってるんですけど、確か伊藤銀次さんが大滝詠一と、近いんだったか、知り合いだったか、なんかそうだった気がするんですよね。伊藤銀次と大滝詠一の思い出を語るとかっていうのがググると出てくるんで、まあ、つながりのある人で、だから、ウルフルズと伊藤銀次がつながっているおかげで、大滝詠一ともつながれて、いいよ、カバー しなよ、みたいな話になったんじゃないかなと思います。なんか、どっかでそういう記事、インタビューかなんかを読んだ気がするんですけど、あんまりちょっと覚えてないですね。でもとにかくそういう風に関係があったことは確かで、今ウィキペディアを見るとですね、貧乏94は大滝詠一のカバーで、ファーストアルバム、大滝詠一のファーストアルバムに貧乏っていう曲が入ってるらしいんですが、さっきも言うように僕は大滝詠一のファーストアルバムについて知らないので聞いたことはないんですが、まあ入ってるみたいですね。4曲目に貧乏っていう2分10秒の楽曲が入ってるらしいです。これがリリースされたのは72年だそうですね。1972年。僕は全く生まれてないので何にも知らないですけど、まあその曲をですね、フルフルズがカバーして、貧乏94って言って、アポストロフィー94ってつけてですね、貧乏94っていう楽曲でカバーして出しましたと。ウィキペディアに書いてあるのは、同名のファーストアルバム、同名の大滝詠一のファーストアルバム、大滝詠一がリリースした大滝詠一っていうアルバムがあるわけですけど、それにですね、収録されている曲貧乏のカバーですけど、3番の歌詞が大滝本人によって新たに書き加えられたっていう風にして書いてありますね。僕は原曲を聞いたことがないんで、貧乏94の3番が書き加えられたという事実だけは知ってますけど、その元々はどんなもんだったかっていうのは知らないですけど、おそらくですね、3番っていうのはどこですかね。土地に豪邸、豪邸、建てる豪勢、豪勢、中はもぬけのカラカラガラクタガラカラ貧乏っていうところですかね。あるいは、パンとラーメン、やめて肉に行くかな。大滝詠一の楽曲を聞いたことがないからわかんないんですが、歌詞を今調べてみるとですね、どんな感じかというと、パンとラーメンは大滝詠一の歌にもあるっぽいですね。なので、土地に豪邸、豪邸、建てる豪勢、豪勢、七川はもぬけのカラカラガラクタカラガラ貧乏、永遠に貧乏っていうところですね。これがウルフルズのために、収録されたじゃなくて、大滝詠一によって足された歌詞っていうことなんですね。僕は今それ初めて知りましたね。調べてよかったかなっていう感じですけど、まあそういう楽曲です。 で、大滝詠一ってすごい古い歌手だと思うんですけど、どうかというと、1948年に生まれて2013年に亡くなっている方なんで、まあ、古い歌手ですよね。で、まあ、そんな古い歌手をですね、僕がなぜ、あの、名前を知ってるかっていうと、実は二つの経路があって、一つはウルフルズですね。今喋ったように、僕はウルフルズが好きでよく聞いているんで、ウルフルズの関連のことはちょっと知っていて、で、伊藤銀次っていうそのプロデューサーがついたことによって、大滝詠一の貧乏をカバーしたなーってことは知ってるんですよ。知識としては知ってるんですよ。まあ、ただ大滝詠一の貧乏は聞いたことないんですけどね。知識としては知ってると。なので、大滝詠一は知ってるんですが、さらに、あの、君は天然色っていうのは歌だけ知ってるんですね。なんで君は天然色って歌だけ知ってるかっていうと、僕は、ポルノグラフィティが高校生ぐらいの時好きで、最近はめっきり聞かなくなってしまったんですけど、あの、ポルノグラフィティもすごいハマってた時期が一時期あったんですね。で、ポルノグラフィティも、あの、デビューから、ある程度のところまで、Mキャビっていうのがリリースされたのがいつだったかちょっと覚えてないですけど、Mキャビっていうのが本当にミュージックキャビネットっていう、だから音楽の引き出し、音楽の戸棚っていう意味だと思いますけど、Mキャビっていうのがあって、これが結構、非常に、なんていうか豪華な楽曲がたくさん入っている、アルバムなんですけど、それとか、その次に、確か、ポルノグラフィティっていう、セルフタイトル、自分の名前を自分の作品につけるのってあるじゃないですか。大滝詠一の大滝詠一っていうのもさっき出てきましたけど、ポルノグラフィティのポルノグラフィティっていうのが、確か、Mキャビの後に出た気がするんですけど、確か、その辺までは僕聞いてるんですよね。Mキャビの後ポルノグラフィティ出てますね。で、その後トリガーっていうのが出てるんですけど、トリガーもギリギリ聞いたことがあるような、ないような気がしますが、パノラマポルノとか、ライノセラスとか、バタフライエフェクトとかは全然聞いてるの知らないですね。もうどんな楽曲が入ってるかもピンとこない。ので、まあ、本当に、まあ、最初の、ポルノグラフィティで言えば、ロマンチスト、エゴイスト、フー、雲をもつかむ民、ワールディリア、サンプサンプサンプ、Mキャビ、ポルノグラフィティぐらいまでは聞いてる。っていう感じですね。で、まあ何が言いたいかっていうと、ポルノグラフィティの Mキャビが、大事なんですけど、Mキャビはですね、すごい豪華で、2枚重ねじゃなくって、なんて言うんだ、2枚組のアルバムになってるんですね。で、CD の、どっからが2枚目だったかな？あ、違うのかな？これはもしかしたら、初回限定版だけが2曲目が入ってるのかな？初回限定版を持ってたから僕は CD が2枚組だっただけで、通常は2枚組じゃないのかもしれないですけど、とにかく2枚組として僕は持ってたんですけど、で、1枚目に、羽馬ライダーとか、ブルースノーかな？ブルーススカイかな？まあちょっとわかんないですけど、その辺とか、ジョバイロもすごいかっこいい曲だなと思いますけど、まあその辺はとにかくとして、いろんないい名曲が1枚目の CD に入っている中で、2枚目の CD に、ナナナウィンターガールっていう曲があるんですね。これはシングルカットされている、ナナナサマーガールっていうポルノグラフィティの歌の、まあある種、セルフパロディ的なもので、メロディーとかも全然同じだし、なんだろうな。まあ、その似てる曲なんですけど、まあ、オマージュみたいな感じですけど、自分のオマージュっていうよりも、むしろ、大滝詠一の君は天然色のオマージュ感がすんごいあるんですね。で、なんで僕はそんなことを知ったかっていうと、ポルノグラフィティを僕は、これがリリースされた当時っていうのは、2006年なんで、高校生でしたけど、その時にですね、父親と一緒に、ポルノグラフィティの、この M キャビとかを聞いててですね。で、ナナナウィンターガールを聞いた父親が、ああ、ナナナウィンターガールって、大滝詠一の君は天然色みたいだねって言ってたんですよね。で、なんだそれと思って、父親から、大滝詠一のサマーバケーションっていうアルバムだったかな。ロングバケーションだったかな。 ロングバケーションですね。ロングバケーションっていうアルバムを父親が持ってたんで、それを借りてっていうかまあ、借りてですね。借りて聞いた気がするんですよね。一曲目に君は天然色が入っていて、その他、ベルベットモーテルとか、カナリア諸島にてとか、パッピードゥービドゥーバー物語とか、我が心のピンボールとか、雨のウェンズデーとか、スピーチバルーンとか、恋するカレン、ファンファンファンファン。違うな。なんて読んでも問題ないって書いてますね。サラはシベリア鉄道とか、まあ、なんかいろんな曲が入ってるらしいんですが、全然こう覚えてないですけど、でも父親からアルバムごと借りたはずなんですけどね。全然覚えてないですけど、とにかく君は天然色を、なぜそれピンポイントで知ってるかっていうと、父親から CD を借りたからですね。で、君は天然色を知ったんですね。ナナナウィンターガールは、どんな曲かっていうのはまあ聞いてもらうのが一番早いですけど、でもわかりやすくですね、歌詞の中で、そっと忍ばせて思い出は鮮やか君は天然色っていう歌詞があるんですよ。だからもちろん知ってる人が聞けばもう一目でああこれは君は天然色じゃんってだって歌詞で言ってるじゃんっていうそんな感じの明らかにナナナウィンターガールは大滝詠一ですねっていう風な感じでちょっと話がそれましたけど、まあ、とにかく僕は大滝詠一を二つの方向から、ウルフルズが好きだから大滝詠一を知った経路があったし、あとポルノグラフィティが好きだから大滝詠一を知った経路があったし、ということで、なんとなくこう、なんだろうな、伝説の有名なシンガー、何シンガーなんですかね、ポップシンガーだからちょっとわかんないですけど、大滝詠一が何者と言われるかはわかんないですけど、大滝詠一はミュージシャンって書かれてますね。まあ、そうですね。まあその大滝詠一を知ったっていうのがありますね。まあ本当にただ知っただけで詳しくなんか大滝詠一についてなんかいろいろ喋れることがあるかっていうと全然ないですけどね。まあそんな感じですと。その次君だけを。君だけをはさっきというか前回の知れ事がてらでお話ししたように借金大王のカップリングかと思いきや違いましたね。すっ飛ばすのカップリングだったかな。そうですね。すっ飛ばすのカップリングが君だけをですね。君だけをも、いい感じの、ラブソングですね。で、すごくしっとりしたバラードっぽいって言うんですかね、ああいうのは。そういうしっとり系の曲ですね。貧乏とか借金大王とか彼女はブルーとかすっ飛ばすとか、ここまでずーっとアップテンポできて、君だけをでかなりこうゆっくりになると。で、その次に、あの子に会いたいが、ああ、とかウィキペディアにも書いてますね、このページに。すっ飛ばすのカップリング曲だって書いてありますね。で、君だけをでちょっとゆっくりになって、その後、君だけをは、前回も言ったように、コーラスがすごく印象的な、一人でいる時も、二人でいる時もっていうところのコーラスが非常に美しい、印象的な曲ですよね。で、その後、あの子に会いたいになるわけです。あの子に会いたいも非常に名曲で、これも借金大王のカップリング曲なんで、前回の知れ事がてらでもお話ししてますけど、あの子に会いたいもいい曲ですね。で、僕はウルフルズのライブ DVD とかって全部ではないんですけど、あれいくつか集めて買って持ってるんですけど、例えばその、一番最初にというか、その、知れ事がてら2回前のやつですね。で、平成最後のフォントプロジェクトで墨眺めがどういうコンセプトでデザインをしたかっていうことをお話しした動画というか知れ事がてらのラジオ番組みたいなものがありますけど、その中でちょっと簡単に語ったのがウルフルズ結成10周年記念ライブ5時間記念ライブ50曲ぐらい歌いましたっていうちょっと正式名称じゃないですけど、そんな感じの名前のですねウルフルズのライブイベントがあって、そこでですね、あの子に会いたい。そこのライブは、その、後に CD 化されてリリースされてるんですよ。5時間もある CD なんで、全部で4時間半ぐらいだったかな。CD にして4時間半ぐらいだった気がしますけど、僕は今確認できる気がするんで、確認してみるとどうかな？確認してみると4時間5分ですね。だから、まあ5時間ライブで、 まあ5時間全く休まずにノンストップで歌うわけじゃないので、まあ休憩とかその他、あとこれ MC の喋ってるところもあるんで、喋ってるところも入れて5時間ぐらい、5時間弱の4時間っていう感じですね。まあとにかくそういう CD があるんですけど、そこの中で演奏されてるのとかも非常にかっこいいですね。あの子に会いたいは、この前回も喋ったように、ギターソロのアルペジオから始まるんですけど、そこが本当にしっとりしたバラードのイントロとして、とてもいい感じですよね。なので、ここまですっ飛ばす彼女はブルー、借金大王、貧乏94とアップテンポな曲をガンガンガンガン重ねてきてですね、その後、君だけをね、しっとりして、で、あの子に会いたいで、その気持ちをこうぐーっと盛り上げて、次7曲目にお願いグッドタイムですね。お願いグッドタイムズ、グッドタイムズじゃないですね。お願いグッドタイムは、どんな曲か、エンディングっぽい感じがものすごくありますね。なんかアルバムって、その、頭からお尻まで、こう、順番に聞くじゃないですか。で、最後まで聞くやったらリピート再生とかって、するときはすると思うんですけど、その、リピート再生とかって、しない場合は、その、聞き始めはいつもすっ飛ばすから始まって、終わるときはいつも、涙のままでで終わって、とかって、アルバムの構成、曲順って、もちろん、リリース時にはよく考えられてるんだったらもちろん思いますけど、アーティスト側も、ここでこういう展開にして、こういう順番で楽曲を収録しようって、それぞれ楽曲は単体で、作品になるものですけど、その並べ方も、アルバムのクオリティに影響するから、並べ方にも創造性を発揮しようって言って、まあ、アルバムのセットリストを作ると思いますけど、まあ、でも、いずれにしてもですね、どんな並べ方でリリースされたとしたって、ファンの人はですね、それを頭からお尻まで順番で聞いて、その順番として認識するっていうのは結構あるじゃないですか。で、それで言うと、だからすっ飛ばすは、その1曲目ってイメージだなとか、あるいはお願いグッドタイムって、なんかエンディングっぽい曲だなとかってあると思うんですね。そういう感じで言うと、お願いグッドタイムは僕的にはかなりエンディング感のある曲ですね。アルバムの最後にあるからだと言えばそうかもしれないですけど、でもまあ曲の雰囲気もちょっとこうテンポが速くなってて、まあここまであの子に会いたいとか君だけをがゆっくりだったから、ここのテンポアップが非常に印象的で、これでなんかエンディング感があるなっていう風な感じになるのかなとも思いますけど、いいですね。非常にシンプルです。でもこれは、お願いグッドタイムベイベー、お願いグッドタイムベイベーっていう、このサビを、まあ基本的には繰り返す曲ですね。ペースが上がることによって、なんかエンディングっぽくなるのって、ビートルズのサージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドっていうアルバムありますけど、あれになんか近いものがありそうな気がしますね。サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドの、アルバムのところで言うと、アルバムの収録曲で言うと、アナログ A 面、アナログ B 面とかっていうのがあるみたいですけど、ちょっとそういう認識の仕方は僕してないですけど、でも Wikipedia によれば、アナログ A 面に7曲、アナログ B 面に6曲なんで、僕の認識としては、サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドは、それが全部で、17曲、13曲かどうかはちょっと数えてはないですけど、まあ全体としてはこう大きめなボリュームのアルバムだなって認識してますけど、1曲目がそのタイトルの通り、サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドですよね。で、この通算で言うところの12曲目、Wikipedia によればアナログ B 面の5曲目ってことになってますけど、そこにサージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド・リプライズってのがあるんですよね。これが1曲目のサージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドの、こう、テンポを上げた感じで、サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドっていうところの、テンポを上げてエンディングっぽくなってる感じになってますけど、だから、テンポアップでエンディングっぽいのっていうところで思い出すのは、サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドですね。もちろん、お願いグッドタイムズ、グッドタイムズじゃないですね。お願いグッドタイムも、 別に、サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドっぽいかっていうと全くそうではないですけど、何を連想したかっていうと、アルバムの後半になってアップテンポな曲が入ると、なんていうかこう明るいハッピーエンドに向かっている感じがするっていう、そういう、その一点のみでちょっと連想してますけど、そんな感じがしますね。でも、お願いグッタイムは、非常にトータス松本の好みが反映されてる曲なんじゃないかなっていう感じはするんですよね。前回も、いつも元気っていう、爆発オンパレードのいつも元気っていう曲について喋りましたけど、いつも元気はサム・クックのグッタイムズっていう曲の、カバーなんですけど、あれみたいな感じで、トータス松本ってサム・クックに限らず、古いアメリカのロック、ブルース、ソウルとかそういうのが好きなんですよね。なんで、そういった曲からインスパイアされた雰囲気の曲になってると思います。お願いグッドタイムは。お願いグッドタイムも非常に、もちろんそれだけ単体で聞いて連想するかどうかわかんないですけど、トータス松本が好きだからそう聞こえるのかもしれないですけど、まあでもとにかくアメリカの古いロック、ブルース、ジャズ、ソウルとかなんかわかんないですけど、なんかそういうのを踏まえた感じの楽曲になってそうだなっていう感じが僕はしますね。で、最後、涙のままでですね。涙のままでは非常にスローテンポな楽曲です。最後に、サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドの最後に、A Day in a Life っていうのがありますけど、あれも、その、サージェント・ペッパーズのリプライズがあった後に、A Day in a Life っていうのは、すごい、スローテンポで、なんていうか、すごい、僕のこう、個人的なイメージで言うと、白黒の、こう、白黒フィルムの映像を見せられてるような印象があるんですけど、サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドって全体としてものすごいきらびやかで派手でいろんなレパートリーの楽曲がわーっと入ってるアルバムじゃないですか、あれって。だから本当にきらびやかでカラフルで、鮮やかで楽しい雰囲気で、で、最後にそのサージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドのリプライズで、こう、エンディング、そのイベントが、こう、幕を下ろしましたっていう雰囲気があるので、その後に付け足された、すごく静かで、で、ゆっくりで穏やかな曲だから、白黒フィルムを見せられているかのような印象がありますよね。そのカラフルさに対比して白黒っていう感じがしますよね。しかも、A Day in a Life は、なんかこう、やたらこう不穏なオルガンですかね、あれは。オルガンじゃなくてピアノかな。わかんないですけど、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんっていう謎のこう不協和音が入ってるし、エンディングに向けてストリングスもこう、不協和音を立てまくって、こうわけわかんない感じですけど、でも歌詞はいい感じですよね。まあ、それはいいとして、涙のままでもそんな感じで、サージェント・ペッパーズのエンディングのA Day in a Lifeに対比して言えば、ずっとバスの涙のままでは、A Day in a Lifeと言えるでしょうね。ゆっくりな曲です。まあでも、涙のままでは、さっき言ったような、サージェント・ペッパーズのアルバムにおけるA Day in a Lifeみたいな、カラフルと白黒みたいな対比を強く感じさせるかっていうと別にそんなことはなくてというか、少なくとも僕にとってはそんなことはないですけど、スッとバスのアルバムの中に、まあ、溶け込んでて、こう、異彩を放ってる感じはないかなっていう気はしますね。涙のままで笑顔を見せて、雨の切れ間に光る虹が見えるっていう素敵だよっていう、こう、歌い出しなんですけど、涙のままでって言った後に、笑顔を見せてっていう、その、一フレーズごとの間に入る、ギターの、てんてんててんとかっていう、フレーズが入ってた気がするんですけど、そういうのなんて言うんですかね。おかずとかって言うんですかね。僕あんまり音楽用語詳しくないんであれなんですけど、おかずって言うのかな。おかずって言いそうな気がしますね。コードの合間におかずを入れるの、おかずを入れるって言ってるんで、言いそうな気がしますね。その涙のままでも、その A メロの歌詞の間というかコードの間の おかずがこう美しいなーっていう感じがしますね。涙のままではどっちかっていうとあれですね、そのさっきのカラフルだとかって色の話で言うと夕方っぽい感じがする気がしますね。オレンジ色の夕方で暗くなり始めてるけどまだ明るいっていう、そんなニュアンスの曲の感じ、あったかい感じがしますよね。まあでも曲の中に空の青さに負けないぐらいに素敵だよとか言ってるんで、別に必ずしも夕方なニュアンスではないと思いますけど、僕にとっては夕方っぽい曲だなっていう感じはしますね。という感じで、すっ飛ばすの8曲ですね、喋ってみました。すっ飛ばすの後にですね、リリースされてるのは、おそらくとことんでいこうですね、まずは。これはシングルです。ここまでで、すっ飛ばすっていうアルバムについての話をしてきましたけど、そのところで今、涙のままでが最後の楽曲なので、ここで終わってですね、次、またシングルの話に戻っていくと、とことんでいこうっていうシングルがその後に出てますね。とことんでいこうのシングルは、とことんでいこうと、安山ママと、それがどうしたっていう楽曲が入ってます。で、とことんでいこうは、それがそのまんまベスト版に入っている、ベストだぜっていうアルバムにも入るぐらいな、なかなかこう、ハードボイルドなっていうんですかね。あの雰囲気をなんて言ったらいいのかわかんないですけど、でも、硬派な感じのロックですね、とことんでいこうは。歌詞も、まあでも、ウィキペディアによれば、とことんでいこうは、ファンク、ロックンロールって書いてますね。ファンクなんですかね。なんかファンクっていうと、もうちょっとトランペットとか出てくるイメージが僕はあるんですけど、ちょっとわかんないですね。とことんでいこうはファンクなんですかね。でも、とことんでいこうはすごいかっこよくって、そもそも、とことんって、言葉の音って面白くないですか？とことんって、徹底的にっていう、ひたすらっていうか、徹底的にですよね。だから、漏れなく、徹底的に。なんて言ったらいいかわかんないですね。とことんって、まあでもそういう意味ですよね。っていう、そういう、なんていうかこう、しっかりした硬派な、ニュアンスのくせに、音は笑っちゃうような音してますよね、とことんって。そこがちょっと面白いところで、その辺を遊んでんじゃないかなっていうふうに僕想像したりしますけど、何かっていうと、ウルフルズのとことんでいこうの歌の歌詞はですね、Everybody とことんバリバリゴーとかっていう歌詞があるんですね。ここの Everybody とことんバリバリゴーっていうところって、音がすごい面白いじゃないですか。Everybody とことんバリバリゴーとか、ここの言葉遊びのセンスが本当にトータス松本のすごいところだなと思いますけど、ここの Everybody とことんバリバリゴー、バイタリティだ男はゴー、夢は絶対逃がさない、恋は絶対離さない、それが男だぜっていう、なんかこう歌詞も硬派な感じですよね。まあそういう楽曲なんですけど、でもここのサビの歌い出しっていうか、歌い出しはこりゃ無理で諦めたっていう、そういうあんた男だろっていう、そういうところから歌い出しなんですけど、サビの始まりは Everybody とことんバリバリゴーっていうところが始まるんですけど、ここのサビも言葉遊びとして、音として面白いですよね。これがまあよくって、ベスト版にも入ってますね、とことんでいこう。この辺から伊藤銀次編曲っていうのはもう、作詞作曲がトータス松本伊藤銀次で、アレンジがウルフルズ伊藤銀次って書いてますね。そういうクレジットになるんですね。で、それが1曲目です。2曲目は安山ママっていう曲ですね。で、ウィキペディアによれば、安山ママはフジテレビの深夜番組快楽妊婦のエンディングテーマだったらしいんですが、全くわけがわかんないですね。快楽妊婦って日本語大丈夫ですかね、これ。なんかわけわかんないですけど、快楽妊婦ってどういう番組だったんですかね。なんかまあググってみると、出てくるような出てこないようなでよくわかんないですが、まあフジテレビの深夜番組に快楽妊婦っていうのがあったらしいですね。で、その番組に合わせて、まあ、タイアップで、安山ママっていう歌詞っていうか楽曲になってるんだと思いますけど、 まあ、快楽妊婦っていう日本語がちょっと大丈夫かっていう気はしますけど、まあそれに対してというかそのために作ったのが安産ママっていう曲ですね。で、安産ママはすごいいい曲で、なんていうか、ロックンロールですね。あの、ウィキペディアに、とことんで行こうのシングルは、ファンクとロックンロールだって書いてあるのがありますけど、それで言うと、アンザママは完全ロックンロールですね。アンザママは、スリーコード進行のすごいシンプルなロックンロールです。アンザママをなんか YouTube で使ってる動画があってですね、それは、もう今探そうと思ったら全然探せないですけど、なんかいつかの時にですね、偶然 YouTube を見ていたら、安産ママを使った動画に出会ったんですよね。なぜその動画に出会ったかはちょっと覚えてないですけど、安産ママを使った YouTube の動画があって、なんかそれとか見て、それはどんな動画だったかっていうと、子育てしているまあ、親御さんが作った動画だと思うんですけど、子供の、写真のスライドショーみたいなやつですね。なので、非常にシンプルな、だから、今風な、だから結構見たのはすごい結構前なんですよ。5年も10年も前だと思いますけど、っていうのがあってですね、それの頃は、今みたいにっていうか、今はですね、録音してるのは2019年の5月5日なんですけど、今みたいにですね、YouTuber 全盛の時代ではなかった時代ですね。なので、本当に YouTube っていうサービスが、だんだんだんだんこう普及し始めて、で、だんだんだんだん動画を上げる人の裾野が広がっていってっていうような頃だった気がしますけど、まあ、その頃にふと見つけた動画だったんですよね。そこで安産ママ使われてて、ああ、この人センスいいなーって、自分の子育て記録の動画に安産ママ使うのセンスいいなーって感じたのをよく覚えてますね。で、その動画はですね、もちろんその今の YouTuber みたいにこう凝った編集とか全然しなくって、ただの写真のスライドショーだし、で、なんかこう字幕も簡単には入ってたような気がしますけど、けどまあ、いろいろ凝ったものがあるわけじゃなくって、非常に手作り感のある動画だったんですけど、それに安産ママを選んでくれたのは、くれたって言ったって別に僕のあの楽曲じゃないですけどね。でもなんか嬉しかったんですね、ウルフルズファンとしては。多分その動画作ったお母さんが作ったんだと思いますけど、その動画を作ったお母さんもですね、多分ウルフルズファンですね。なんかよくわかんないですけど、ウルフルズのライブのコンサートの動画とか見ると、結構女性のファン多いですよね。僕はウルフルズファンとして、女性が多いってことは意外だったんですけど、男4人のロックバンドだから男が聴くんだろうなぁと、昔は想像してたんですけど、ライブのアルバムじゃないや、ライブの DVD とか見ると女性のファンが多いんですよね。まあだから、女性が男性を好きになるっていう、そういう仕組みなんですかね。まあわかんないんですけど、まあとにかく、安産ママのその動画を作ったお母さんもですね、お母さんかどうかすらわかんないですけどね。別に、子供が大きくなってから自分の過去の写真を振り返って作ってるのかもしれないんで、本人かもしれないですけど、全くわかりませんが、でもその動画は、良かったですね。その動画を作った人がもしお母さんであれば、その可能性は高いと思いますけど、ウルフルズのファンじゃないかなっていう気がします。アンザマムは3コードのロックンロールで、ものすごい聞いてて気持ちいいです。ずーっと聞いてられますよね、3コードって。いいですよね。なので、ウィキペディアにロックンロールって書いてあるのは、まあ、とことんでいこうがファンクなのかどうかちょっと僕わかんないですけど、アンザマムがロックンロールなのは間違いないですね。で、とことんでいこうのシングルのカップリングの3曲目が、それがどうしたっていう曲ですね。これは、いかにもカップリング的なおふざけ楽曲だなっていう感じですね。で、ウルフルズはですね、それが答えだっていう曲を後に作るんですけど、僕はそれから先に知ったので、それが答えだに対するなんかこうアンサーソングなのかなっていう気がしたんですけど、そんなことは、ないですね。それがどうしたの方が先にリリースされてる楽曲ですね。で、別にこの楽曲もファンクっぽくないし、何がファンクなんですかね。とことんでいこうは。とことんでいこうがファンクロックなんですかね。ちょっと全然ピンとこないですから。それがどうしたはふざけてる感じの曲ですね。 歌詞見てもどんなメロディーなのかさっぱり思い浮かばないと思いますけど、それがどうしたどうでもいいぜ、だからどうしたどうでもいいぜ、ナイスな俺には何の関係もないっていう、そういう歌ですね。なんかこれ今歌詞タイムっていうウェブサイトで見てると、なんか歌詞の区切れ目がおかしいですけど、ナイスな俺には何の関係もないっていうところまでがサビで、足取り軽やか給料出たぜレッツゴーっていうところは A メロに入ってるんで、その後街中そっから中あへあへムラムラっていう、ここは区切れ目がおかしいですね。足取り軽やか給料出たぜレッツゴーはサビ側じゃないですね。まあそんなことはどうでもいいとして、それがどうしたって感じですよね。まさにあの歌詞タイムの表記が正しいわけではないのでね。まあそれがどうしたはおふざけ曲ですね。まあこのとことんでイコの中に入ってる曲としてはバランスいいですよね。こう硬派なすごい聞き応えのあるしっかりしたロックのとことんでイコに対して、その次にこう伝統的でとても聞きやすいアンザママがあって、で最後におふざけ楽曲のそれがどうしたが入ってると。なんかそれがどうしたの楽曲とか、こういうふざけた曲こそ音楽的側面から説明してみたい気がしますが、僕にはちょっと残念ながら知識がなくてできないですね。それがちょっと惜しいところですが、まあ、ともかくこの3曲がとことんでいこうっていうシングルですね。その後ですね、大阪ストラットパート2とかが出て、その後また333も出るのかなまで行くと、万歳っていうアルバムがリリースされると思いますね。そうですね。なのでまあ次回の知れ事がてらはシングルの大阪ストラットと33395、これ前回もお話ししましたが、33395の話をして、それを踏まえてアルバム万歳ですね、これは大ヒットした楽曲なわけですけど、ここに行きたいかなと思いますね。はい、そんなところで動画の方はもうすでに終わっちゃってしまいましたが、こんな感じで今回の知れ事があったらおしまいにしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。